お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オランダでの放送を皮切りに世界各国で開催されている歌のオーディション番組ザ・ボイス。オーストラリアでは2012年から放送が開始され、現在はセブンネットワークで無名のアーティストを発掘しています。今夜のインタビューはそのスピンオフ企画として、昨日31日放送が始まったザ・ボイス・ジェネレーションに出演している13歳のジェシカ・ラファンさん、そして彼女のナンバーワンサポーターである日本人のお母様シェリー・ラファンさんが登場します。このザ・ボイス・ジェネレーションは家族や友人、教師、生徒などあらゆる世代、あらゆる関係を持つ人々がペアまたはグループとしてオーディションを受けるもので、ジェシカさんは歌のコーチであるケルシーさんとペアで番組に出演しています。まずはオーディションが行われた当日の心境についてお母様のシェリーさんにお伺いしました。
当日舞台裏みたいなところにいたんですけど、もう楽しんで来てねっていう感じですね。彼女たちはもう舞台立ち慣れてるっていうか、そういう面ではもう私にやれることはないって思ってるんで、もうだから二人で今まで練習してきたことをきちんとね発揮して楽しんできてねっていう感じでしたね。
ジェスさんの歌の才能に気づかれたっていうのはいつ頃ですか？
小さい時から歌ってばっかり、まあ3歳ぐらい、もう本当に喋り出した時からずっと歌ってたんで、もうそうですね、なんかやりたいんだろうなってはずっと思ってたんですけどね。
お母さんも歌とかパフォーマンスをされてたんですか？
全然してないですよ。踊れないですし、歌えないですし、見る方ばかりです。
コロナパンデミックの前は月2回のペースでミュージカルを鑑賞していたというジェシカさんとシェリーさん。そのジャンルもクラシックからコンテンポラリーまで幅広く、またジェスさんはこれまで数多くのプロダクションでも演技をされてきました。初めて見た時からミュージカルが大好きだったというジェスさん。音楽を通してストーリーの一部になれること、歌には国境がないことに魅了されたと説明します。
I always loved watching musicals because my mom and I, we always watch musicals. And I loveListening to the music and seeing them connect with the song, and it kind of makes me feel a part of that journey in that song. So when I got to see them perform, I fell in love with it, and ever since then I've just been singing because I love how you can communicate through singing all over different countries, all sorts of people, and everybody can just communicate through music.
日本ではライオンキングを見たというジェスさん。日本語は理解することはできませんが、演技や歌、表現を通じてその内容を理解することができると話します。
Yeah, because although I can't really understand Japanese as much as obviously fluently, I still can kind of understand how they perform, how they sing. I can kind of understand what they're singing about or, you know, talking about. Because the way people show their emotions or the way they sing it or the different riffs, it kind of communicates to me.
今回のザ・ボイス・ジェネレーションでジェスさんと歌を披露するケルシーさん。彼女との出会いもミュージカルでした。We'll Rock You というミュージカルに出演していたケルシーさんの歌声に魅了され、彼女が歌っていた曲のカバーを作り、ケルシーさんのインスタグラムにタグ付けしたことがきっかけだったといいます。
After the show, I was stunned about how the vocals were amazing and the musical was just amazing itself. But I went home and then I did a cover of Somebody to Love and I tagged her on Instagram. And then she kind of connected with me and said, oh, you know, I really want to work with you.
お母さんにお聞きしたいんですけど、まだ13歳、このナショナルテレビジョンに出て、この注目を浴びるっていうことにちょっと不安とかはありますか？
あります、あります。ボイスに出たいっていうのも、ここ3、4年ぐらいそういうことを言われてて、で、私は、いや、まだ早いと思って、16歳ぐらいになったら考えようねって言ってたんですね、いつも。で、その矢先にそのプロダクト、キャスティングプロデューサーの方から、オーディションどうですかっていう話をかけていただいて、それで初めて、じゃあ、 考えようっていうことになって、でも誰と一緒に歌うっていう話になって、うん。で、ケルシーはすごく、まあ、テレビの方にもこう仕事したいって思ってる方なんで、うん、それとあと、声も、こう、なんていうんですか、一緒にハーモニーとかするときに、声のトーンっていうんですか、こう、合うような気がして、それとあと、ね、気が合うっていうところもあって、うん、で、こう、話をしだしたんですね、彼女たちが。で、そう、ニュータウン卒業生だっていうことも、そういうところから知り出したっていうか、どんどん新しい共通点が見つかってきて、例えば彼女たちすごくタップが好きなんで、タップダンスが好きなんですけど、うん、そういうところとか、こう共通点がいっぱいあるねっていうので、気があったんですね、きっと二人は。うん、
今、ジェスさんの話があったように、今回、ケルシーさんと初めて接触したのが、インスタグラム、SNS じゃないですか。この SNS って、ネットワークを広げるにはすごく素晴らしいツールなんですけども、逆にまだ若いと、ちょっといろいろ不安とか、心配事があると思うんですけど、お母さん何かされてますか？コントロールされたり、ちょっと制限したりとか。
はい、もちろんもちろん。まあ、インスタグラム、しか彼女は思ってないんですけど、Facebook とか他の TikTok とかそういうのは やらせてないんで、インスタグラムは、ストリートパフォーマンスを始めたんですね、コービットが入ってきた頃に、外でパフォーマンスをするっていうのを自分で始めて、オリジナルソングを書き出したのもその頃だったんですけど、2年ちょっと前。で、その頃に、道でパフォーマンスをしてるとよく、彼女をフォローするのはどうすればいいんですかっていうことをよく聞かれてて。で、じゃあ、そういうね、場所を作ってあげないと、パフォーマーとしてやっていくのは無理なのかなっていうところから、インスタを立ち上げて、でも、あれ、インスタ立ち上げたのも1年半ぐらいかな？まだ、もう本当に最近なんですけど、もうプロフェッショナルのツールとしてなら使っていいけれども、プライベートとしては使ってほしくないっていうところをきちんと説明して、家族や学校や友達を対象にするものをこう載せたりはしないでねって言って、で使わせてるんですよね。
これだけダンスだったり歌とか習ってて、はい、学校の方はどのようにされてますか？このバランスと言いますか。
そうですね。中学になって、やっぱり勉強の時間をいっぱい取らないといけないっていうので、すごくチャレンジだと思うんでね、今。でも学校をやっぱり優先させたいので、学校の今日、なんていうのかな、勉強がおろそかになっていたら、他の、クラスをキャンセルするよって言って、それでやらせてるんで、彼女なりに学校にはきちんとこう、目を向けて、姿勢、きちんと持って、ってると思うんですけどね。
パフォーマーのお母さんとして普段からジェスさんに何かアドバイスしてることとかありますか？
パフォーマンスにとっては私何も手伝えることはないんですけど、私もキャリア持ってしてきたので、その仕事に対する姿勢とか、人からこうね、仕事をもらえるような、なんていうのかな、人間作りみたいな、そういうところはよくアドバイスするんですけれども、歌ったり踊ったりすることに関してはわかりません。
The Voice への出場は最近になって公表されましたが、普段からジェスさんを支え、そしてオーディションを受けるよう背中を押していた友人からは、喜びとともにいつかは出ると思っていたという確信もあったようです。
Because they were like, oh, we knew you were going to get on this someday. Didn't think it was going to be so soon, but they've all been really supportive. And, you know, they've been encouraging me the past few years to audition for it. So I guess it was kind of time. So yeah, they were really happy for me.
Yeah, we have good friends.
将来の夢について聞いてみると、普段から自分の夢を書き出したドリームボードを作っていると話すジェスさん。The Voice への出演を書き出したのは、オーディションが決まる数ヶ月前のことで、これほど早く叶うとは思っていなかったと言います。
Well, I do a dream board, and this was actually one of my dreams I want to accomplish. To audition for The Voice, really, which was amazing because I didn't actually think I'd be able to tick it off so soon because I literally made it only a few months before it happened.
アーティストになること、自分の音楽を作ること、テレビや演技の仕事をすること、ダンスを続けること、そしてボーカルとギターを強化させることなど、ジェスさんの夢は明確です。
But my real dream is to become an artist, to write my own music, and I do want to also have experience with television and with acting, and I still do want to keep up my dancing, because that also comes in handy. And I want to get better at my guitar, so then, you know, I want to become, you know, a strong vocalist as well as a strong guitarist.
お母さん今ドリームボードっていうお話があったんですけど、
そう私がドリームボード作るんですね。あの毎年1月とか12月とかにで、まあ、家族でこうなりたいなとか自分でやり遂げたいこととかし、まあ、仕事でもいいし健康でもいいしそういうのをやってなんかこう目標がないと達成しないから私はそういうのをしてるんだよって子供たちによく見せたりしてて。そしたら自分もやるって言って、まあね、あの、言葉でしか彼女は書いてないんですけど、あの、うん、そこにボイスとか書いたので、あと本当は、あの、ディズニーのプリンセスになりたいっていうのも多分あるんじゃないかな。うん。まあね、勉強のこととかもいろいろこう、はい、入ってる中で、ボイスのオーディションっていうのが一つあったんです。
最後にジェスさんからのメッセージです。夢があるのならできるだけ早くそれを追いかけ、捕まえてほしい。そうすることで新たな機会、新たな夢が生まれるはずです。
To be able to accomplish this dream has been amazing. And I just wanted to let everybody know, all the young generation out there, or you know, any generation really, to, if you have a dream, to really follow that dream as soon as possible. And, because you never know when it's going to be too late, so you just got to grab that dream and then so many opportunities and more dreams will come out of it and you'll be really happy to catch it.
皆さん見てくださいね。
The Voice Generation に出演するジェス・ラファンさん、そしてお母様のシェリー・ラファンさんにお話を伺いました。1月31日に始まったこの番組は明日ファイナルを迎えます。詳しくはこのインタビュー記事からどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。